こんにちは。コロサイ人の手紙の3章の20節のところからご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。主イエス・キリストとの新しい関係は人間関係にも影響を及ぼしました。もうすでに私たちが見てきたように夫婦関係に、そしてその主の技というのは今度は親子関係に影響を及ぼしていくわけです。もう見ていただいてお分かりになるように、この20節と21節のところには子供に対する教えと親に対する教えが記されているわけです。どんなことを神様がイエス・キリストを信じた我々一人一人にあなたに対して望んでいらっしゃるのか、そのことを今日もご一緒に見ていきたいと思うわけです。まずこの20節のところには子供に対する教えが記されています。子供たちをすべてのことについて両親に従いなさい、それは主に喜ばれることだからです。ご覧になってお分かりになるように一つの命令がここには記されています。子供たちに対する神様からの命令です。子供たちをすべてのことについて両親に従いなさい。もう何度も我々が見てきたように、パウロが同じ時期に書いたエペソ人の手紙の中に非常によく似た教えが出てくるわけで、エペソ人の手紙の6章の1節を見てみますと、子供たちを主にあって両親に従いなさいというふうに記されているわけで、どちらの御言葉を見てもパウロが言わんとしていることは明らかです。子供たちを両親に従っていきなさいって。でこれはパウロが初めて教えた教えではなくて、旧約聖書の中から出てくるわけであり、あのモーセが神様からいただいたの律法の中に出てくる教えです。あなたの父と母を敬え、あなたの父と母を敬えって、その十戒の中にも出てきているわけです。ですから旧約を通しても新約を通しても神様が一貫して子供たちに対して教えていることは、両親に従いなさいということです。そのことを我々が学んでいくためにもう少し見ていかなきゃいけないのは、この子供たちというのは一体どういう人々を指しているのかです。60歳になっても70歳になっても同じことを言われているのかと、子供である以上と。どうもここで言われているその子供たちというのは、そういうもう独立をして自分で家庭を持って親元から完全に離れてしまった、そういう子供たちを指しているとは思いません。ここで言われている子供たちというのは、まだ親と共に生活をしており、親によって守られており、養われている、親の保護下にいる子供たちの話です。まだ独立してない子供たちの話です。で、そういう子供たちに対して神様がおっしゃっていることは何かというと、従いなさいって。あなたたちはまだ親の保護下にあるし、親の世話を受けている、親によって養われているんだから。あなたが結婚して新しい家庭を築いているわけじゃないわけだから。独立しているわけじゃないわけだから、あなたの責任は親に従いなさい。で、この従うという言葉は、新約聖書の中に21回も出てくる言葉です。で、従う、ここに訳されていますけれども、服従するとか、耳を傾けるとか、よく聞きなさいということです。でこの言葉はさっき言ったように21回も出てくるわけですけども、いろんなところに使われてるんですけども、覚えていらっしゃいます皆さん。弟子たちがガリラヤ湖に船を漕ぎ出したときに嵐になりました。弟子たちは非常にそれを見て恐れて、そしてイエス様に、イエス様大変ですと、私たちは溺れてしまいそうですということを言ったときに、なぜ怖がるのか、信仰の薄い人たちだとイエス様がおっしゃって、風と波を叱りつけられると湖は大なぎになったって。マタイの福音書の8章のところに出てくるそういったこの出来事ですけれども、そこで人々はこう言ったんです。人々は驚き、風や湖まで言うことを聞くとは、一体このお方はどういう方なのだろうって。水や風や湖まで言うことを聞く。 この言うことを聞くっていうのが今見ている従うという言葉なんです。またカペナウムの街道で汚れた霊に疲れた人物にイエス・キリストお会いになるわけですが、その時にイエス様はこの人から出ていけと命じた時に、その汚れた霊はその人から出ていきました。それを見ていた人々は驚いて、これはどうだ、権威のある新しい教えではないか、汚れた霊を抑え戒められる、すると従うのだって従うのだって。ここでも同じ言葉が使われているわけです。ですからイエス様が命じたら、この自然界は従ったんです。イエス様の命令に彼らは聞き従ったんです。悪霊でさえもイエス様の命令に従ったって言うんです。その同じ言葉をパウロは使って、ここで子供たちを、あなたたちは自分の両親に従いなさい。ですからこの従うというのは、自ら喜んで進んで親のことを、親の言うことに耳を傾けようとする。同時に親が言ってるその命令に対してそれを行っていこうとする。親から与えられたその命令、その教えというものを自分は守り行っていこうとする。でもちろんその背後には、親に対する尊敬であるとか、親に対する愛というものが必要です。しかもこのコロサイ人の手紙の中で、主に、両親に従いなさいという、従うというこの動詞は現在形だというのは、それが一回きりの話ではなくて、習慣的に継続して親に従っていきなさい。親を尊敬して、親を愛して、親の言うことに耳を傾けて、その教えに対して従っていくように。それがここでパウロが言わんとしたことです。確かに、私たちが子供だった時のことを思い出してみるならば、ある人は全然思い出せないと思いますけども、思い出してみるならば、なかなか従うということは難しかった。ね、何が原因かっていうのは皆さんもご存知でしょう。罪ですよ。従っていきたくないんです。神様がそんなことを知らないわけじゃない。神様もそういったことをご存知なんです。終わりの時代になっていくと、だんだんだんだん人々が神様に対する感謝を忘れるだけじゃない。神様が喜ばれないことを平気で行い続けて、大変な社会になっていくって。パウロはテモテ第二の手紙の3章のところでこんなことを警告しています。終わりの日には困難な時代がやってくるって。どんなふうにか。その時人々は自分を愛するもの、金を愛するもの、そしてそこに両親に従わないものって、そういう人々が出てくるんだということを、テモテ第二の手紙の3章の1節と2節のところでパウロは言うわけです。ですから私たちの葛藤というのは、神様がおっしゃっていることに従っていくのか、それとも自分のやりたいことをしていくのか、そして神に逆らうのか、この葛藤の中を、どんな子供の時もそうだし、大人になってもそうですけれども、そういった中を歩んでいくわけです。ですからまだ子供の立場にある皆さん、親元にあってその責任のもとにある皆さん、まだ独立をされてない皆さん、あなたにとって必要なことが何かっていうと、確かに従いたくないと思う、そういう思いがあったとしても、あなたの責任というのは、この両親の教えに対して従っていくことだって。で、パウロはそういう命令を与えるだけじゃなくて、どうしてなのかっていう理由まで説明してくれます。いいです。もう一度このコロサイ見ていただきますとね。すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。なんで従うかっていうと、それを主は良しとされるからです。その従順に対して神様は喜ばれるからだって言うんです。主が喜んでくださるっていうのは、主が喜ばれることをしているからでしょ。当たり前のことでしょ。神様が喜んでくれるっていうのは、神の前に喜ばれることをしているからじゃないですか。 ですから私たちはここにあるように、すべてのことについて従いなさいと言われたら、どんな無理難題を親が言ってきても従いなさい、どんなに非聖書的なことを言っても従いなさいと言っていることではないということはお分かりになりますでしょ。だって最終的な目標というのは、子供として何を一番望んで何を目標に生きるかというと、我々のやることすべてを通して神が喜んでくださったり、そこに目標があるわけですよ。もちろんこれは子供だけじゃなくて大人である我々もそうです。みんなが望んでることは、クリスチャンであるならみんなが望むことは何か、神が喜んでくださったり、だから私たちはするんです。なんであんたがそれまでそれほどまでに勤勉なのって、勤勉であることによって主が喜んでくれたり、なんで一生懸命こんな奉仕をするのって、それを通して主が喜んでくださったり、なんで一生懸命あなたに与えられた家事や勉強やそして仕事をこなすの、そのすべてを通して神が喜んでくださったり。ですからパウロが教えてくれていることっていうのは、神が喜ばれることだから、だからあなたの責任はその神が喜ばれることをしていきなさいって言うんです。もちろんですから、その両親がたとえ自分の愛する両親でも神の御心に反することを我々に強要するならば、私たちはそれに従う責任はない。だってそれを行うことによって神が喜ばれるかって喜びません。親が罪を犯しましょうって言って罪を犯して、それを神様ご覧になってよしよしなんておっしゃらない、当たり前の話です。ですから子供であっても大人であっても信仰者である我々一人一人に、神が望んでいらっしゃることは、我々のなすことすべてを通して我々の主であるこの神を喜ばせることです。ですからそういった罪でなければ、私たちは子供として親の言われることに喜んで従っていく、その歩みは神様の前に喜ばれることなんだ。神様の前に喜ばれることを行っていくときに、その方からその神から素晴らしい祝福をいただくということは明らかな話です。ちょっとそのエペソ人にちょっと目を止めていただきたいんですが、エペソ人の手紙の6章を見ていただきますと、348ページちょっと戻っていただいて、そこにパウロは2つの祝福を記してくれています。子供たちへの素晴らしい祝福、その2つがここに記されているわけです。この6章のところをご覧いただきますと、先ほど読みした一節の、子供たちを主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからです。2節、あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。このような約束がこの命令には伴ってるんだって、そのように御言葉が教えてくれるわけです。二つの祝福が、親に対して親の教えることに対して従順に従っていく子供には約束されているんです。この二つの約束、この二つの祝福は一体何か。一つ目はこの三節のところに二つ出てくるわけですが、それはそうしたらあなたは幸せになりと書いてます。そうしたらあなたは幸せになり、だから一つ目の約束っていうのはあなたは幸せになるって言ってるんです。でこの幸せになるっていう言葉ですけれども、この幸せというこの副詞なんですけれども、これは面白いところに使われてるんです。マタイの福音書の中で、開けなくても皆さんよく覚えてらっしゃるところだと思いますが、ある主人が自分の財産を3人のしもべたちに分け与えたって話がありますでしょ。マタイの25章のところ出てくるわけです。おのおの能力に応じて1人に5タラント与え、1人に2タラント与え、1人に1タラント与えて旅に出た、その話です。そして5タラントもらったもの、2タラントもらったものは一生懸命それでもって働きをなすわけです。そして主人が帰ってきたときに、その主人がそれぞれと清算をする日がやってきました。そして5タラント、そして2タラント預かったもの、ご主人様、私は5タラント、また2タラント預かりましたが、 ご覧ください、さらに5タラント2タラント儲けましたって。覚えてますよねこの話。でその時に主人が何とおっしゃったかというと、何て言いました最初に、よくやった、この言葉なんですよ。よくやった。ですからこのエペソ人の手紙の中で、そうしたらあなたの父と母を敬って、あなたとの父と母のその命じることに教えに対して従順に従っていくならば、神があなたに対してよくやったって言ってくれた。だから神様の祝福をもらうんです。だって神様がその行為を見て喜ばれるからです。よくやったなって言ってくださるからです。だってそうでしょ皆さん、我々みんな幸せを求めてるわけでしょ。街頭に出てってあなたは幸せを求めてますかって言ったら、みんなはいって言うはずです。だってみんな幸せになりたい、みんなが本当に心から喜んで満足を持って日々生かされていることを感謝して生きていきたいって。でそうでない人がいっぱいいますよ。でかつての私たちもそうでなかったはず。物はあっても、自分が望んでいたそういった夢を自分は手に入れたとしても、で私たちが分かったことは何かというと、その本当の幸せというのは、そういうものやそういう自分が置かれている環境とかから与えられるものではなくて、我々を作ってくれた神様が来るということが分かった。ですからこの幸せというものは神がくださるものです。この創造主ならまことの主を受け入れるまで、私たちは本当の幸せというのを経験することはできないわけです。ですからここでパウロが教えてくれていることというのは何かというと、子供たちがそうやって正しく歩んでいくならば、神が祝してくださり、神が幸いをくださるということです。そうしますとね、皆さんね、親は子供の幸せを求めます。ありますでしょ、皆さんも子供の例えばその寝姿を見てたりして、神様どうぞ私よりもこの子供たちを何百枚も何千倍も祝してくださいって。こうやってみんなそう願うじゃないですか。で聖書が教えてくれているのは、じゃあ何が幸せなのかです。この世で名声を博するように。でもそれは幸せでないことが分かっています。神様どうぞこの子が本当に成功して、もう大金持ちになって、そこに幸せでないことを分かっているはずです。じゃあ我々が望むのは何か。神様どうぞあなたの祝福を与えてやってください。どんな時でも満ち足りて、どんな時でも喜んで、どんな時でも感謝して、あなたに喜ばれるものとして成長しますように。そんな祝福を子供がもらうために必要なことは何か、もう分かるでしょ。子供たちがあなたの教えに従っていうことです。もっと正確に言えば、子供たちが神の教えに従っていることです。そういう子供たちとして、我々はその子供たちを成長させていかなきゃ、それは後に出てきますけど。だって神様の約束は、こういうふうに生きる子供たちを神様は祝福するって、彼らは幸せになるって言ってるんです。我々クリスチャンの親はそのことをしっかり覚えて、そういう神様が与えることのできる、いや、神しか与えることのできない幸せを持って、彼らがこの地上の人生を歩み、そして永遠を神様と共に過ごせるように、我々はしっかりそのことを心に入れて、子供たちを導かなきゃいけないんです。ね、クリスチャンである皆さん。それが神様の教えです。そうしたら、あなたは幸せになるって。そのようにあなたが生きたら、神様がよくやったって言ってくださる。神様の命令に従って生きること。それ以外に神様の祝福を、神様の幸せを得る方法はないんです。ですよね、皆さん。そう信じてらっしゃるでしょ、あなたも。そう期待します。だってそれが聖書の教えてることなの。エレミアはエレミア書の中で、人間に信頼し、 肉を自分の腕とし、心が死から離れるものは呪われよと。そのようなものは荒地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはないって。神様を忘れて好き勝手に生きて、ね、歩んでいる人々に幸せは来ないって、神の祝福はないって言ってるんです。これ以上明らかなことはないじゃないですか。二つ目の祝福、子供に与えられている。それは彼らが地上で長生きするって言うんです。こうして見ると我々は神様の前に正しく生きたら長寿を全うするんだって。確かに長寿も祝福の中の一つです。でもだからといって若くして殉教していった人々はじゃあ祝されていなかったのかっていうと決してそうでもない。多くの人々が若くして召されています。ですから人生の時間の長さ、年数の長さを教えているわけじゃなくて、質の話ですよ、質の。豊かな人生を過ごせるかどうかということですよ。有意義な人生を、満ち足りた人生を送れるかどうかです。神様から与えられたその人生を祝福のうちに過ごすか、その祝福を逃して過ごすかです。で悲しいことは、神に対する不従順の罪ゆえに、無駄な人生を過ごしている人が多いということです。神様の約束は子供たちに言うんです。もしあなたたちが親に対して正しく歩んでいくならば、あなたたちに祝福を与えようって。あなたたちは本当に幸せな人生を過ごすし、そしてこの地上にいて、物があってもなくても、健康でも、健康を害していても、自分の理想とする環境にいてもいなくても、どんな状態でも、あなたが豊かな、満ち足りた人生を過ごせることができる。生きててよかったって。生かされててよかったって。そんな人生を歩むことができるって。神様が計画されたその人生を全うすることができる。パウロが最後に言ったじゃないですか。私は走るべき道のりを走り終えたって。信仰を守り通したって。彼は自分の人生を振り返ってみて後悔してたと思います?私は神がくださった人生をしっかりと生きた。そんな風に生きた人がいるし、そんな風に生きていくことができるんです。どうしたらいいかって、御言葉が教えてくれてるんです。子供たちは、その両親の教えに従っていくことって。いや、勘違いしないでいただきたいのは、それだけやってたらいいってことじゃないです。この神様の教えに従おうっていう、そういう子供たちは間違いなく、聖書が教えてる教えに同じように従おうとする子供たちであることは明らかでしょ。全部逆らってて、これだけ守ったらじゃあ神様祝してくれるかって。こうして親の権威に従っていく。イエス、大切なことはね、皆さんね、これはちょっと親で触れるかもしれませんけども、幼い頃から子供たちに親というものの権威に従っていくことを教えていかないと、子供が成長したときにどんな権威にも従わなくなります。この社会においても、その権威に従わないものになるし、そして我々の救い主であり、作り主であり、すべてを治めていらっしゃるこの神に対しても従わないものになります。なぜなら、子供の時に従うことを学ばないからです。そこに問題があるんです。だから御言葉はしっかりと子供たちに対して従いなさいということを教えるんです。その時に祝福があるって。だってそのように歩んだ子供たちは大きくなってもその教えから離れようとしないからです。ですからパウロが私たちに教えてくれることはなぜ子供たちを親に従うべきなのかって。主が喜んでくれること。もう一つ、この今お読みしたエペソビテの手紙の6章の1節のところ出てきましたね。これは正しいことだからって。神の前に正しいことだからやっていこうとするんです。 神が喜んでくださるだけじゃない。そしてそれは神の前に正しいことだから私たちはしようとする。ですから子供たちが親に従っていこうとするっていうのは、それが神の前に正しいことだから。ちょっと触れましたけれども、そういう子供たちはあらゆる状況にあって、何が神の前に正しい、そのことを考えてそれを選択する子供たちになるんです。だから神が祝してくれる。もう一度コロサイ人に戻っていただいて、3章の今度は21節の御言葉に戻進んでいきます。今度は親に対する教えです。どっちかというとこっちの方が我々にとっては耳が痛いかもしれません。21節見てください。父たちを子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。そんなふうに記されています。昨日飛行機の中で日本に向かって乗っているときに、ある雑誌を読んでいるとこんなふうに書いてました。アメリカのペンシルベニアのペンシルバニア州立大学のポール・アマトという社会学者が、クリスチャンでもないと思いますが、この人が書いているその記述を読んでたんですけれども、こんなふうに書いてます。彼は離婚した父親と彼らの子供に関する63の調査を分析した。その結果、子供が彼らの父親を身近な存在と感じ、父が威厳を持って子育てを行うなら、子供は学校で良い成績を取って、放課後トラブルに巻き込まれることがより少なかったって言うんです。父親がと記されていましたけれども、子供と非常に身近な存在であること、それを子供がしっかりと覚えて、そして父親がしっかりと威厳を持って子育てを行っていったら、子供たちはこんなふうになっていく。そういうふうな結果が出てる。一般の社会でもそんなこと言うんです。すなわち私たち親が子育てにおいてどれだけ大きな役割を担っているか。私たち親はどんなふうに子供を育てていくかということがどれほど大切なことなのか。聖書は私たちに教えてくれているわけです。我々は神様の知恵を得ることが必要です。ご一緒に見ていきます。二つの命令が今から私たち、二つの命令を見ていくわけですが、一つ目にこの21節をご覧いただきますと、否定的な命令が出てきました。父たちを子供を怒らせてはいけませんって。子供を怒らせるなという命令が出てきます。子供が怒る。この怒るっていうのは、その激高するっていう、そういった意味です。これ子供の心の奥底にそういった怒りがふつふつとこう燃え上がるような、子供が常にイライラしたような状態、子供が常に心の中で憤りを感じているような、そういう状態、そういう状態を作り出してはいけないっていうんです。しかもこの動詞はこうやって現在形で記されているわけで、このような思いが子どもたちの中にあり続けるようなことを、子どもたちがいつも憤りを持ち続けるようなこと、子どもたちが心の中でイライラを持ち続けるようなことをしてはいけないって言ってるんです。この命令のその意味をもう少し明確にするために、この父たちよと書いてるのはお父さんたちだけに言ってるわけじゃないってことは皆さんもご存知でしょ。この言葉はヘブル人の手紙の11章の23節のところでは両親というふうに訳されているわけです。ヘブル書の11章の23節ではね。ですからお父さんたちだけの働きなのかというとそうじゃない、両親の働きです。しかし父親というのがいつも出てくるというのは、子育てに関しての最終的な責任、家における最終的な責任は父親にあるからです。母親が悪かった。母親ができてなかったと。母親を責めることはできないんです。だって家庭のことにおいての責任は全部父親である我々が持っているんです。 両親に対して子供たちを怒らせてはいけないって。なぜか、それは彼らを気落ちさせないためだって。気落ちする、落胆する、元気を失ってしまうということです。つまりここでパウロが言わんとしている命令というのはね、教えようとしていることって何かっていうと、子供たちが落ち込んでしまう、そんな状態を作り出さないようにって言うんです。でそんなことってすぐにできますよ皆さん。ひょっとしたら皆さんも知らず知らずのうちにそういったことを子供たちにしてるかもしれない。うちのお父さんは、うちのお母さんはいつまでたっても私のことを信じてくれない、信用してくれないって、そんなことを言う子供たちがいます。うちの兄弟の中でもお兄ちゃん一番好かれてんねんと。お兄ちゃんいつもいいものばっかりもらってる。不公平だ。子供たちは全然褒めない。一生懸命頑張って頑張ってしたのにまだ足らない。どんなに頑張ってもお父さんに認めてもらうことはできないんだって。子供に対する期待が大きすぎる。それに関しての事件がいっぱい起こってるじゃないですか。子供に大きな期待をかけて、そしてその子供がその中で苦しんで大きな事件を犯してしまったりする。お父さんあんまりも忙しすぎて子供たち全然時間を取ってくれない。子供たちに対して彼らの過ちを責めていながら、自分が同じことをしたときにそれは謝ろうともしない。お母さんずるいわ。子供たちが僕は愛されてると思えないって。こんなリストなんてもっともっと上がります。皆さんがそのリストを上げることができるはずです。でも言わんとしていることはお分かりになったと思う、ね、こういったさまざまなことを思って子供たちが落ち込んでいくんです。僕は生きてても意味がないわって、僕はこの家にいたって意味がないわって。そういったことをしてはいけないって。二つ目の命令、それはもう一度エペソ人に戻っていただきたいんですが、6章のところ4節のところに、父たちはあなた方の子供を怒らせてはいけません。同じことが出てきましたね。その次です。かえって主の教育と訓戒によって育てなさいって。今度は否定的ではなくて肯定的な命令がここに記されています。怒らせてはならないという否定的な命令と、育てなさいという命令がここに記されています。育てなさいって、栄養を与えて成人に育て上げていきなさいという、そういう意味です。栄養を与えて成人に育て上げていきなさい。しかもこれも、この動詞も現在形です。継続して育てていきなさい。継続して養っていきなさい。どんなふうに我々が子どもたちを育てていこうとするのか。そのために必要なのは目標でしょ。こういう子供たちになってほしいっていう目標でしょ。どんな目標だと思います、皆さん。どんな目標だと思います。我々親が子育てをするにあたっての目標って何です。ある人はこう言うかもしれない。救いですって。子供が信仰を告白したら親としての親業は卒業しましたって。だってそれが一番人生で一番大切なことだから。でも正直言って救いが目標じゃないんです。救いは出発点です。いいです。あなたが生きている目標は何です。救われるためですか。救われたあなたの目標は何です。 神の栄光を表すため、この神様の素晴らしさを明かしするためにあなたは生きているわけでしょ。子供たちの目標も同じなんです。神様から託された子供たちを親が育てていくために、我々親がしっかりと掲げなきゃいけない目標は、この子供たちが私たちと同じように神の栄光を表すものとなっていくことです。パウロがコリント第2の手紙の5章の9節のところで、肉体にあろうと肉体は離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることですと言っています。コリント第2の5章の9節のところで、パウロが望んだことは、生きていようと死んでいようと私が望んでいることは神様に喜ばれることである。それが私たちの子供に対して持つべき目標です。この子供たちが生きていても死んでいても神様の前に喜ばれることを成していくこと。じゃあどうしたらいいのか、ここでパウロがこのエペソの6章の4節と教えてくれるんです。主の教育と訓戒によって育てなさいと言うんです。主の教育と訓戒によって、主の教育と訓戒、しつけをしたり懲らしめをしたり訓練をしたりして、訓戒というのはこれ警告であったり忠告です。ですからどういうことを言っているかというと、我々はこの子どもたちと時間を取りながら子どもたちをしっかりとしつけて、子どもたちをしっかりと訓練して、時には忠告を与え警告を与えて、悪い生活から正しい生活に、神の前にいつも喜ばれることを選択するようにと訓練していくことです。箴言の13章の24節のところでは、箴言の13の24では、無知を控える者はその子を憎む者である、子を愛する者は努めてこれを断ち切ると言っています。聖書は、親はしっかりと子供たちをしつけなさいと言うんです。間違った時にはしっかりと体罰を与えても、もちろんそれは怒りをもってしては間違っています。その子供たちを愛するために、目標をしっかりと見て、この子供たちが主の前に喜ばれることを成していく子供たちとなっていくために、時には体罰を与えなさいと言うんです。愛をもって。そのことはまた後で見ます。箴言の22の15のところにも、箴言の22の15にも、愚かさは子供の心につながれている懲らしめの杖がこれを断ち切るんだ。箴言の29の15のところには、無知と叱責とは知恵を与える、わがままにさせた子は母に恥を見せるって。箴言の29の15のところに。ですから私たち親の責任というのは、言葉と行いによって彼らをしっかりと訓練して教育していくことが必要だ。必要な時には励ましの言葉を持って彼らを励まさなきゃいけない。悪いことを行った時には愛を持って彼らにそのような体罰を教えることです。体罰を持って教えることです。正しい方向に導いてくることです。いいです。皆さん、我々が子供を叱りつける時、しっかりとそこに何のために叱りつけているのか、そのことを自分も分かっていなきゃいけないし、叱られている子供もそのことが分かっていないと、さっき出てきたような怒りを覚えるんです。というのは、私たちの目標とするところは何かというと、ね、子供の行儀が良くなった、だから喜ぶべき。違うんです。さっき見ましたでしょ。怒らせてはいけないというのは心の問題です。心の中で怒りを持っていると、小さい頃はそれでも言うことを聞きます。なぜかというと、子供は今やっても勝ち目がないと分かっているからです。ところがだんだんだんだん体が大きくなってきて、体力がついてくると逆らい始めるんです。その結果、家庭内の暴力が起こったり、いろんなことを、悲しいことが起こってくるんです。なぜかっていうと、彼らの心が変わってなかったんです。行いだけを見てるといい子だったかもしれない、でも問題は心なんです。だから私たちは子供の時からその心に対して働きかけなきゃいけない、教えなきゃいけない、子供たちに。ですからここにあるように、主の教育と訓戒によってなんていうのは、ただ叩いて黙らせるとか、ね、形だけのそのいい子にさせるということではなくて、しっかりと子供たちの心を 私たちは教育しなきゃいけない。しっかりと子どもたちの心を正しく導いていかなきゃいけないんです。だから親として我々がそういった教育をなしていくために必要なのは、決して感情的に行動してはいけないんです。我々が感情的になっているときに、我々にやっていること、言っていることって間違っていることが多いです。子どもを訓練するためじゃない、自分の怒りをぶつけるしかない。だから私たちは感情的ではなくて冷静に、このことが、こうして正しいことをなすことが神様の前に喜ばれることであって、神様の祝福をいただく道なんだということをしっかりと悟らせていかなきゃいけない。しかも我々一貫性を持ってないと子どもたち怒ってきます。あるときは怒るけど、あるときは怒らないって。両親がイライラしているときは怒るけども、給料日の翌日で懐が暖かくなっているときは怒らないとか、機嫌抜いて怒らない。そうすると子どもたちは分かります。自分のためにやってるんじゃない、親の都合でやってるって。子どもたちに我々時間を取らなきゃいけないです。教えることなんて、はい、ここ読みなさい、分かったね、では済まないんです。時間を取って子どもたちとこの大切なことを語っていかなきゃいけない。ご存知のように申命記の6章のところでモーセが教えたのは、あなた方が家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさいって、ずっと教え続けていきなさいって言うんです。機会を見つけて子どもたちにしっかりと教えていきなさいって。学ぶ機会は山ほどあります。もし我々が賢くそれを使えば。ひょっとしたら我々は外側だけを見て、何も問題がないから OK と思っているかもしれない。問題なのは心です。我々は時間を取って子どもたちに神様について、信仰の歩みについて正しく教えていかなきゃいけない。ですから子どもたちに教えること、子どもたちを教育し、子どもたちを訓戒していくことに関して、今見てきたように感情的にしてはいけませんよと、一貫性がなきゃいけませんよって、時間を取らなきゃいけませんよって。もう一つ付け加えるとしたらね、ひょっとしたらこれが最も大切なことです。いいです、親である皆さん、模範を持って教えなきゃいけないんです。模範を持って。我々親も子供と同じように主の前に正しいことをして、主に喜ばれる生き方をしているということを見せないことには、なんで子供たちはあなたや私の言うことに従ってきます？主によって祝されたあのサムエルという一人の預言者のことを思い出してみてください。彼が仕えたエリという祭司、立派な祭司だったんでしょう。しかし神様はこのエリを非難しています。神の人がエリのところに来てこう言うんです。主はこうおせられる、あなたの父の家がエジプトでパロの家の奴隷であったとき、私はこの身を明らかにした、明らかに彼らに示したではないか。またイスラエルの全部族からその家を選び、あなたをあなたの祭司とし、あ、ごめんなさい、このその家を選び、私の祭司とし、私の祭壇に登り、甲を焚き、私の前でエポデを切るようにした。こうしてイスラエル人のすべての火による捧げ物をあなたの父の家に与えた。つまりこういう祭司としての務めを与えたという話をするんです。神の人がこの祭司エリに対して、でその後でこういうんです。なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住むところで軽くあしらい、またあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やそうとするのかって、こうしてエリを非難するんです。いいです。エリの問題は何だったかっていうと、ね、ここで言われているのはこの息子であったホフニとピネハスだけじゃないんです。この二人の息子、彼らも祭司であったようですけれども、彼らだけを責めたんじゃないんです。神が責められたのはこのような二人の息子に対して何もしなかったこのエリです。もちろん御言葉を見たときに注意してます。しかし息子たちはそれを聞こうともしないんです。29節、今お読みしたわけですが、サムエルの第1の 2章の29節を読んだんですけども、そこにこうある、あなた方は私が命じた私への生贄、それを軽くあしらった。 あなた方って誰が含まれてます？エリに対して話してるんです。彼らはと言わなかった。エリもそこに入ってたんです。つまりエリはこの子供たちの前で正しい模範を示さなかったんです。悲しいことにこの子供たちは神に従うものではなかったんです。あなたは私よりも自分の息子たちを重んじたって。エリに必要なことは、まず彼が神様に従う者として歩んでいくことでした。そしてその模範を持ってしっかりと子供たちを教え導くことでした。悲しい模範がここに記されています。良い模範、良い例として挙げられるのはたくさんありますけれども、テサロニケの教会をパウロが称賛しています。こんなことをパウロが言うんです。マケドニアとアカヤの信者のあなたたちは模範となっているって。信仰と希望と愛において。彼らは、このテサロニケのクリスチャンたちは、周りの国々の人々の模範になったんです。彼らがそのように正しく生きることによって、周りの人々が影響を受けたんです。さっきも我々見たように、この育てなさいという言葉は現在形だとお話しました。ずっとそうやって訓練していくんです。そうやって私たちは鍛えていくんです。彼らを正しく導いていくんです。時には強制するんです。継続して私たちはそれをしていかなきゃいけない。それを神様は望んでらっしゃるんです。それによって子供たちが神を喜ばせるものとして、神に喜んでいただくことが自分たちの喜びとなって生きていけるように。ですからね、この働きというのは教会とか教会学校の働きだけじゃないんです。ある親は教会に任せておけばいいって言うんです。とんでもない。これは親の責任なんです。これは私たち親に神様が託された大きな責任なんです。教会学校よりも親で家庭でしなきゃいけないことです。神がアブラハムに対してこんなこと言うんです。創世記の18章の19節に、私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて、主の道を守らせ、正義と公正を行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。今、創世記の18章の19節を読みしたんですが、今お聞きくださいました？神がアブラハムを選び出した目的は何か？それは彼が、その子供たち、アブラハムの子供たち、彼の後の家族に命じるんです。主の道を守らせて、正義と公正を行わせるんです。つまり、自分の子供たちやその後の自分の孫たちに対して、アブラハムは大きな責任を持ってたんです。この子供たちを正しく導いていくということです。この子供たちが主の道を守って、正義と公正を持って生きていくように、あなたに大きな責任がある。そうして神様はアブラハムを召されています。テッド・トラップという牧師が親と子のコミュニケーションという本を書きました。こんなことを彼はその中で言うんです。あなたは家庭に子供がいる間は子育てをあなたの最も大切な仕事として心得るべきです。これはあなたに与えられた使命なのです。あなたは神への恐れと主の教えによって子供を育てなければなりません。そのためにはあなたは子供と細やかなコミュニケーションをとって人生や神の世界について理解させるために時間と労力を捧げる必要があります。これ以上大切なことはありません。このことに時間と労力を捧げることができるのは人生のほんのひとときに過ぎないのです。あなたに与えられた機会は一度しかありません。その時に戻ってもう一度やり直すことはできないのです。だから私たちは今この時間を無駄にしてはならないんです。親はこの子供たちに時間を取って子供たちに大切な最も大切なことを教えていかなきゃいけない。それが親に対して神様が教えられたことです。もし今子育ての間に中にいらっしゃるんだったらそのことをしっかり覚えてください。あなたが優先しなきゃいけないことはスポーツじゃないんです。 習い事じゃないんです。仕事でもないんです。あなたが優先しなきゃいけないことは、この神が託してくださった子供たちを主の前に正しく歩めるようにしっかりと教えていく、彼らを育てていくことです。それが一番大きな責任です。この機会は一回しかありません。さあ最後に、うちの子供はもう大きくなりましたって、そういう人もいらっしゃると思う。確かに子育ては一回しかないけど、もう一回その時間に戻ることができたら。いいです。神様は常に私たちに希望をくれます。神様は私たちに罪悪感だけを与えて、そして暗い気持ちを持ってここから帰っていくように望んでらっしゃるのか、そんなこと望んでません。神はあなたが希望を持って、今日から歩んでいくことを望んでらっしゃる。どうしたらいいのか。いいです、皆さん。あなたにできることは、あなたは心から神を愛して歩んでいくことです。もしあなたが神様を第一にしていなければ、子供たちにどうして神様を第一にするように生きなさいなんて言えます？あなたは主に対して忠実に歩んでいらっしゃいます？もしあなたがそれをしていなければ、どうして子供にそれを期待できます？必要なことはあなたが変わることです。必要なことはあなたが心から神を愛して、主よ、私は今まで怠慢でした。今まで御言葉に対して不忠実でした。主よ、どうぞ私のこれからの歩みをすべて導いていってください。私はもう無駄に人生を過ごしたくない。永遠に価値のないもののために生きたくない。私はあなたのために生きたいです。私を変えてください。そして今から。そして今までの様々な、できてなかったこと、まずかったこと、示してくれたことを子供たちの前にも話すことです。お父様はあなたたちの前で間違ってたって、お母様はあなたたちの前で正しい模範を示さなかった、許してって、今日からお父さんは、今日からお母さんは神様の前に正しく生きていきたい。あなたが変われば神はあなたを使ってくださる。そこに希望があるんです。父なる神様、私たちはあなたの憐れみを求めるものです。この大切なあなたがくださった子供を育てていくという務め、御言葉がこんなに明確に教えてくれているのに、正直どこまで私たちのそのことを知ってたのかと思います。あなたの知恵ではなくて、世の中の知恵を求めて子供を育てたこともありました。どうぞ神様、一人一人を神様今許してくださって、どうぞあなたの前にまず自らが喜ばれるものとして変えられていきますように、私たちを変えてください。そして子供たちの前に謙虚になり、素直になって、私たちもあなたに喜ばれることを第一として、歩むものとして、改めなければならないところを改め、謝らなければならないところを謝り、今日から一人一人が新しい歩みを持ってあなたに栄光を期していくことができますように。どうぞそれぞれの家庭を顧みてください。愛する子どもたちが本当にあなたを愛するものに変えられるように、私たちがそのようなものにまず変えられますように。それぞれの家庭をあなたが憐れんでくださって、この大切な子どもたちが本当にあなたを愛するものに変わるように、そのことを心から期待して、私たちの救い主であり、主であるイエス・キリストの御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。